見取り図森山です。
リリーです。
普通お答えいただいております。ラジオネームバーミヤン、はい、嬉しいね、チェーン店から来るなんて、
う
ん、巨大チェーン店から
すごい資本から。
ただこの人はひらがなです、うん、バーミヤン、はい、森山さん、リリーさん、こんばんは。
こんばんは。
上方漫才大賞奨励賞の受賞おめでとうございます。現地の3階席から拝見しておりました、うん、そうなんですよ、うん、オリックス劇場というところでめちゃめちゃ巨大なんです、うん、つわものぞろいの奨励賞候補の激闘、大変見応えがありました、
は
い
は
い、どのコンビも素晴らしかったですが、うん、見取り図のお二人がトップバッターでそのまま奨励賞をかっさらっていったのはさすがの一言につきま す,
ありがとうございます。
漫才以外で印象的だったのが、うん、奨励賞発表までの CM 中ずっと喋っていた森山さんが、うん、太平三郎師匠に鷹の花張りの僕ねを無邪気にかましていたことです。
ちょっとね、
はい、ありましたね。最初から最後まで奨励賞の場は見取り図さんのターンでした、
うん、
次は笑い飯さんに続く上方漫才大賞の受賞を目指して頑張ってくださいスタミと裏工作員として陰ながら応援させていただきますありがとうございます。バーミヤンさん、
ちゃんと見てくれてるね、
先週ですか、うん、日曜日ね、ありましたね、
はいはい、
うん、
奨励賞っていうね、
上方漫才大賞といって、うん、第59回上方漫才大賞、
うん、
まあ、この数字の通り M1 よりもとっても歴史の長い、関西じゃ
一番長いんか、
はい、一番もうこの世にある賞レースで一番長いんですが、うん、この世にあるほんま全世界のコンテストも、
まあ、もうアメリカとか含めて、
はい、うん、スタンダップコメディとか、うん、そういうニューヨークアポロシアターとかのコンテストとかも含め一番長い賞レース、ね、うん、本当関西、まあ、その名の通り上方漫才ね、まあ、まあ
日本じゃ多分絶対一番ね。
で、僕は大阪人生まれ育って、うん、そう、まあ、子供の時から毎年当たり前のように見てた、うん、そんな存在の大会やね、
うん、
で、まあ、これ M1 始まるまで、はい、M1 が、できるまでは、
うん、
吉本では上方漫才大賞だけがグリーン車確定とされてましたね。
あ、これのみや
ね、うん、
他のは
M1 できるまでね、
うん
うん
うん、
ま、それその上方漫才大賞というのはね、うん、あの新人賞、
はいはい、
これが分かってね、
うん、
で奨励賞、
うん、
これ僕らがいただいたやつ、
はい、
うん、これ何の基準か分からんけど奨励賞
確かにな。ていうか
で大賞、上方漫才大賞、うん、で大賞というのは事前に運営というか、ね、うん、運営から
まあね、そうです、競うとかじゃなく決まってね、
はい、今年の大賞はあなたですと、
うん、
発表されて漫才するという、
うん、
バトルではないですね。
っていうか、セパさん、これ存在は知ってたんですか、上方漫才大賞って。
も
ちろん。あ、やっぱ知ってるの。でも俺知らんかったんですね、岡山の時、
うん、
うん、だからどうなの、全国的にはみんな知ってるんですかね。
全然知らんと思うよ、
マジで。ぐらい、はあ、俺確かに大阪に来てこんなすごい賞なんやって知ったから、だからこれ聞いてる方結構すごい賞取ったんで褒めてくださいそう、全国的に知らんと思うけど結構すごいことしたんで、
いやいや、そうそうそう、まあそうですね、うんうん、僕らがね新人賞2回出させてもらって無理でして、うん、奨励賞も5回目だったんですよね、5年連続かなんかかな、うん、それでやっと取れたっていうね、
でも思ったのは若手からしたらさ、新人賞取れんでも奨励賞取れるんだって思われたらね、うん、夢を与えれるよね。俺は 何も思ってないけど、
この方は来てたと、
うん、
どうでしたか、バーミヤンさん、現場。僕はね、いつも M1 の時もそうですけど、うん、他のコンビの受けを絶対聞きたくないから、
うん、
あの自分の出番終わったらなるべく外に出るんですよ、
うんうん、
今回も自分らが出番あって発表されるまで 3,40 分あったんですけど、タバコ13本吸いましたからね、
もう不安で
もう絶対聞きたくない、
うんうん、
受けなんて
分かるよ、
はい、
俺も見てない。
だから自分らの受けがどんなもんか分からないまま、
うん、
受賞というか発表の場に居合わせたんですが、
比べようがないのな、はい、知らんから。
見事ね、呼んでいただいて、うん、嬉しいね、
うん、まあね、
うん、あの初めてです、賞を取らせていただいた上方漫才協会大賞という、うん、吉本内の、
うん
うん、やつはいただいたことあるんですが、
そういうことかね、他の主催のやつは初めて、
ね、はい、他の、うん、賞としてはだから初めてですね、
うんうん、まあ確かに
正直めちゃめちゃ嬉しかったよな。
いや嬉しかったよ、めちゃめちゃ。なんかなんていうのな、生きた心地がした感じさ俺は、
うん、
呼ばれた瞬間に。
もう俺、うん、本当にね、うん、本当に最近までもう漫才もういいかなぐらいに思ってたんですよ、うん、もう賞も取ったことないし、
うん、
コンプレックスやし、
うん、
なんかなかなかネタもできないじゃないですか、
うん、まあそう簡単じゃないね、
競技漫才終わってから M1 の、うんうんうん、なかなかしんどいな。んで2桁ステージとかよくやってたんですよ僕ら、
うん、
10ステ11ステとかね、
はいはい、
毎週末、
うん、
でそれももう言いまして、 ちょっと2桁ステージが無理だと精神的に、
まあ、多くても7とか、
無理だと言ったんです2桁やるのは、うん、じゃあ綺麗に9ステージ入ってるんですけど、
うん、9はやったか、
はい、綺麗にギリギリの9とか入るんですけど、
うん、なんかいたちごっこやな、
本当に漫才がもういいというかはもうほんまに結構僕の中でなかなか、うん、自信もなくしてたというか、
うん、
しんどいことだったんですが、この奨励賞で復活したね、
う
ん、
ああそう
そう、
うん、
なんかない、俺はほんまにもう NGK とかでも、うん、またアリネタやるのちょっと申し訳ないなとか、うん、かといってじゃあ新ネタ試して俺らの目当てで地方から3ヶ月前からチケット取ってきてくれた人の前で新ネタやって滑る、うん、ああどうしようという葛藤がねずっとあったりしたんですよ。
まあそれは一生つきまとうよね、
これは一生つきまとうんですけど、うん、本当にね、うん、本当に嘘じゃなくね、僕ルミネの普通の出番で袖で足ブルブル震えてるんですよ。
それは緊張で、
緊張でもういろんなことが頭によぎって、
うん、
それは若手の時はトップバッターだ、うん、基本じゃないですか。
まあね、若手って
寄せの交番票、交番票ね、出番順、
はい、
若手の時って何してもいいんです。なぜならその交番票のケツの兄さんら姉さんらが、
うん、
絶対爆笑で終わらせてくれるから、
まあまあ鳥ってそういうもんね、
ええ、うん、それがまあこの交番票と言われるね、
うん
うん、あの鳥とかもたれとか言うんですけど、うん、それがねだんだん僕らも芸歴重ねてね、
うん、
ちょっと交番票下になってきたよね。
まあね、うん、若手の時より、まあ、鳥っていうのはなかなかないけどね。
そう、
うん、
ましてや、うん、もしかしたら俺ら目当てで、うん、さっきも言ったチケット取ってきてる人がいるかもしれないとかなったら、まあ、
それはだからそれやろ、
はい、うん、じゃあもう足プルプル震えてね、ルミネとか NGK で、
うん、
もうこれはなかなかメンタルスポーツやぞと。
まあね、
舞台に人前に立つのが、
まあ、まあもちろんそうですよね。それは
そんな中で奨励賞初めていただきましたから、
うん、
だいぶこうベホ意味ぐらいかけられた感じですね。
じゃあ
ベホマじゃないけど、
うん、
俺の傷ついてたこのメンタル、漫才メンタルにベホ意味ぐらいはちょっと治癒してもらえたかなという。
だから早めに対象もやらんと、
対象やらんとまた俺ヒットポイントゼロに、
ちょっとややこしいってめちゃくちゃ大変やん。対象なんてむずいぞ。
ほんまにね、うん、足の震えを隠すかのようにね、漫才中ね、うん、左手でね、
うん、
ももの付け根をね、ずーっと押さえてたりしてたんですよ。
うん、
バレないようにバレないように。
うん、
これ、今多分、また半年、1年は大丈夫です。
うん、結構短いな。奨励賞って、まあまあ取るの、人生で1回とかよ。
なんですが、これ、ほんと、ほんまにね、ほんまに僕、コンプレックスやったんですよ。やっぱ、大阪人ってのもあるんかな。うん、
なるほどね。
関西の賞も何にも取ったことない。んで、じゃあ、M1 ももちろんないでしょ、
うん、
じゃあ何を言い出すかというとね、うん、最近もまで言ってましたけど、無冠の帝王ってね、
うん、
あの、自分で言い出すっていうね。
人が言うやつ。
人が言うんですよ、うん、無冠の帝王って。でも自分で言うっていう、辛い立ち回りをするしかなかったんですが。
まあ、そうやね、確かに。だって、俺、お笑い始めるときに、賞レースというもん、まずなかったからさ、頭に。
まあまあ、ね、
それもあるよな。
だからこれ、関西人の文化すぎるんかな。賞、うん、レースというものを。うん、
確かにそこの俺意識あんまないもんな、コンプレックスとかは。
うん、
まあ欲しいなとは思うけど、それだから大阪人の悩みよね、そこは。
そうね、うん、まあ大阪人も多分こんな思わんと思う。
特別
いや、俺がやっぱり漫才一生やっていいんかなってずっと思ってたから、こんなに賞も取ってない、うん、いいネタも そんなできてもないのにいいんですかお客さんっていうのがあったから、だいぶこれでベホイミはかけてもらってい
いこと。いや、だからほんまに今回撮ってなかったらもう引退や
った。撮ってなかった俺のやつだから、本番前にな、中継の時に言ってんな、もう5年連続ですると三郎師匠、司会は三郎師匠なんです毎年ね。
大変、
もう大変、大変
っていう、大変ね、
大変三郎師匠の三郎師匠です。怒るでしかしって安師匠のね、
ものま
ね昔からされてた方、大阪だったら月化粧のね、あのほんまマスコットキャラクターの、
まあ CM ね、
CM があるんです。
頬塗ってな、チークで
中継でね、その掛け合いで5年連続やけどどないみたいな、うん、で僕いつもこういう時言うのが、今日取れなかったら芸人辞めますって言ったんですよ、うん、やっぱあの自分を奮い立たせるあれで取れたってのもあるね。
いや、そうね、
ほんまに辞めてたからもう漫才辞めてました、これ取れてなかった。
危なかったな。じゃ
あ危なかった、
ギリギリ耐えたな、
マジでギリギリやった。
ありがとう月化粧、
月化粧って呼ぶな、三郎師匠の
月化粧ありがとう。
まあちょっといろいろあるんで聞いてください、はいはい、スタンドバイ
見取り図。
見 リーズ森山です。
リリーです。
スタンドバイ見取り図第80回目、はい、水曜日1時間になって3回目の放送ですね、うんうん、まあさっきも冒頭でも言いましたが、はい、上方漫才大賞第59回奨励賞いただきました。
いいです。
上方演芸界で最も長い歴史を持つ賞、上方演芸界だけじゃないです、地球上で最も長い歴史を持つ賞です、うん、
それは絶対
ある。それで連続でノミネートさせていただいてて、うん、まあ、今回奨励賞戦ったのが末さん、末広がりつつ、はい、チキチキジョニーさん松竹から、うん、ヘンダーソン、見取り図、ロングコートダディ、はい、5組でね、うん、で新人賞ノミネートが
おもろかったらしいんでしょ、
グロー豪華、豪快キャプテン、ダブル東、天才ピアニスト、ドーナツピーナツ、バッテリーズ、フグスウェア、
バッテリーズおもろかったので
大賞が笑い飯さん、
うん
うんうんうんうん、というラインナップのこの奨励賞にね、
はいはい、
取らせていただいたんですけど、
うんうん、
どうでしょうか。
いや、その僕はね、もう一つの戦いがあったんですよ、はい、奨励賞とは別に。森氏はタバコ吸うからさ、楽屋もおらん、うん、
いないね、
うん、で俺は常にヘンダーソン小安楽屋ずっといるんですよ基本。
ヘンダーソンツッコミ、
うん、
頭おかしいと言ってます。
そのね、これ多分今年東京出てくるから、まあ、徐々に知れ渡ってくると思うんですけど、マジでやばいやつで、
最高野郎と大阪ではされてたんです。
そうで、そいつがね、急に俺に話しかけてきて、最近東京出たからちょっといろんなとこちょっとこう旅というかさ、冒険するやん、
うん、
でチャリで、遠いよあいつ家なのに赤坂までチャリで来て、
うん、
で心臓破りの坂あるやろ。
あるね、
うん、あそこをチャリで爆走しようとしたら警備員に止められて怒られたって、東京おかしいやろって一人で怒ったん
や
けど、
や
いややべえやろ、怖ってなった俺。
いや、あそこって TBS の敷地ですよね。
怖ってなった。いや、じゃあちょっと待てと、いや、その気持ちはわかるけど、その警備員が怒るってことは、ま、ルール的にダメなんやろっつって俺は結構悟しちゃったな、
うん、
ちょっとなんか、いや、ちゃうやん、心臓破りやでって、意味がわからんの、言ってることの、ほんまに
完全にあかんもんやってるな。
でもあいつってそういうやつやん、ほんまに、うん、自分で思い込んだらそれが正しいってなるやつなよな。で、それ堂前持ったんやけど、
ロングコートダディの堂前、
堂前も一緒に、それは小林さんおかしいですみたいな言って、説得しても、うん、いや、心臓破りやでみたいな、何回も意味わからん。
すごい供述やな。
そうやろ、
ほんまに尿取らなあかんやつ
や。で、それもあったからさ、俺さ、奨励賞は見取り図ですってなった時に、その奨励賞取れたっていうのプラス小安に負けなかったっていうのでめっちゃ嬉しくてよっしゃーってなって、
こんな尻滅裂なやつに、
そうそう、こんなやつに負けたら俺それこそもうや引退や思って、
うん、
こんなやべえやつに負けたら俺はもう漫才続けていけるんかと思って、よっしゃーっていうのあって、だからその、まあ、4月からね、東京出てくるわけやけども、
うん、ヘンダーソンが
そう、もう今日それよりもかわいそうなやつちょっと見つけまして、
はい、
今日朝新幹線乗った時にさ、
うん、
前竜っていうねコンビがいるんですけど、
前竜、
うん、
下竜、
あ、下竜でした、ま、前竜は前竜でした、下竜の
頼むで、下竜の
前竜とあったんです、
前田竜二です
、うん、俺は前竜って呼んでる、すいません、はい、下竜の前田竜二と新幹線乗ったら会って、
粗品のねファミリーをしてんね、4兄弟のね、
ほんまに顔真っ青でさ、
うん、
え、なんかほんまに体幹もうピッコロよ、そんぐらい真っ青で、
真緑やな、
真緑、うん、で、前竜打つって、どうしたって言ったら、いや、実は今日東京進出して初仕事なんですけど、
うん、
2時間遅刻してますってなって、
最悪や
ん、マジで最悪のスタートやん
最悪の一発目やな。
そうだからもう2024ちょっと東京地元暴れるよこれは、
ほんまろくでなしばっか行きますから、ね、
そう前竜と。
よかったな、ヘンダーソンに勝てて。そのヘンダーソンの小安ってやつも上方漫才大賞、僕ら受賞例賞、うん、受賞した時に後ろでね、こう、まあ、受賞できなかった人たちは見てる、
うん、
受賞した僕らは前でみたいな、
は
お金もらったり、目録か表彰状もらったりね、でリリーがボケで、うん、ってその後ろのやつらを煽るっていうボケしたんですよ、うんうん、表彰状と目録を見せつけて、うん、全員に、うん、んで俺もダッサい芸人やなとか突っ込んだりしてたら、
うん、
小安が、うん、お前とかって俺の首絞めてきたんですよ。
お
なんか怖すげ
え、で怖い、
俺がやってへんから
あいつほんま怖いのよ。あれ知っとる、コンパの帰りの自転車の話。
何
めっちゃ一番怖い話なんだけど、
うん、
コンパ終わって、自転車 まずね、なんか女の子に押してもらったらしい、なんか知らんけど、
まずコンパチャリで行くなよ。おい、それ酒飲んでるやろ絶対な。いや
だから押して帰ってた、歩いて。
ダッサいわそのコンパ。
そしてあのカバンをね、自分のカバン、衣装とか入ったカバンを、うん、そのチャリのカゴに入れとったのよ。そしたらなんか途中で意味わからんて、途中でなんかもう嫌やって思ったらしい、うん、このコンパでこの女の子と帰るの嫌やってなって、チャリ持たしたまま。
嫌やな、チャリの男に持ち帰られてる女の子も。どやねん。
そのチャリを女の子に持たしたまま規制上げながら走って逃げたらしいんです。やばすぎる、
やばすぎる
やん。いや、ほんまにやばいよね、あいつ。で、そのなんか、なんか知らない相方の指令かなんかで、その中村風に電話かかっていて、小安さんが今こういう状況になって逃げたんですけど、どうしたらいいですかってなって、
共通の女の子でもあったから相方の中村に電話あったんや。
それで荷物を中村風が回収してなんとかなったけど、うん、やばすぎるよ。だって衣装とか全部入れてる。
やばいな、それ女の子に預けて。
そうそうそう、怖すぎる
な。いや怖い、ほんまにね。これだからヘンダーソン多分売れるでしょうし、うん、最初は中村風の天然な感じとかがいじられるんです
かね。可愛いしないです
ね。あの小安の方がやばいかな。ほんまに放送できへん話もね。
あるんで。あいつら確かに一番やばい。
いや、ほんまにやばいからね。
トータルパワーで言うと。
なんであいつら神マンの奨励賞持った
の。よかった、勝てて。
去年とかも、うん、4回目か、うん、ほんまに僕ほんまにあの尖り散らしてたんで、うん、去年、うん、ほんまに取れなくて俺審査員探し回ったんですよ、ほんまに。
それがよかった。
襲撃というか、もう聞いたろう思って。
理由を
で舞台上から見えるんです、うん、というのもね、白髪ばっかりな人
です。審査員はいいやろ。まあちょっと、まあ、結構
年齢層がね、
ベテランのね、うん、審査員、うん、
でいや取れたからあれですけど、うん、その去年はほんまに
吉田たちね、
吉田たちが取ったんです、うん、同期の、うん、ほんまにこれ取れたから去年よ、うん、白髪に何が分かんねんなって。
俺やろ、白髪でも面白い人はいっぱ い。
お笑いなんてビンビンの感覚じゃないと無理や
ん。いやいや、めぐみさんとかおるやん、白髪の。
俺に何を言わせたい
の。違う、何。いや、普通にこの超最前線でやっとるやん。
ほんまにいろんな部屋開けて、うん、あの審査員どこやって去年はなってて。
それ俺やろ言った
ら、あれ狂ってたからね、俺ほんまに去年、
ね、なんで、ま、
え、
なんで、
え、もう4ノミネートなんですよ、うん、そもそも皆さん上方漫才大賞ってのは
選ばれるの、ね、
あの予選を勝ち上がっていざ決勝へではなく、うん、あなたノミネートされましたよなんです、うん、その5組なんです、この奨励賞も。
そうね、勝手に選ばれる、
勝手に選ばれて、うん、勝手に戦わされて、うん、勝手に敗北を味わわさせられてきたんですよ、
まあ、4回ね。
そう、うん、これね、漫才やって負けるぐらいだったらノミネートされない方が100倍マシですわ。かります、気持ち的には。まあま
あ、気持ちはな、
もう負けるってのが、うん、何、中学校の時に先輩にさ、うん、1000円あげるからお前らどつけって言われてる感じ。
あの、あ、勝手に集められて、
うん、ほら、うん、お前らどつけ、うん、1000円片方かけて、うん、片方1000円あげるからって、うん、これの感覚にずっと俺苦しめられてたから、白髪のおじさん十何人に。ほんま五老星みたいな。
まあまあ、
ほんまに。
でも選ばれんかったら選ばんかったらちょっとイラつするやん。
選ばれん、え、ノミネート、うん、俺そっちの方があの割り切れる。
ああ、もう無理だったんやって。
そう、うん、なんで俺たちを選んでくれるんだろうって去年までずっと思ってた。
まあ難しい感じだな、それ。
なんで選んでくれるの、うん、取れると期待して選んでくれたんだろうと思ってたけど、うん、新人賞とか入れたら7年間これやったよ。
まあ負け続けたよな。
負け続けたから、もう去年は俺怒りのピークやってん、うん、そもそも俺は上方漫才大賞が欲しいと、うん、でこれ毎年大賞ってね、うん、ほんまに極秘なんですよ。
まあな、本当に言ったらダメだね、う
ん、その人言ったらダメなんです、うんうん、観光令引かれてるよね、あれ、
うん、そうそう、絶対言わないでくださいって、
絶対当日まで言わないでください、うん、もちろん入り時間も僕らと違うもんね、
う
ん、
まあそうね、遅れてね、
かまいたちさんが3年前大賞、うん、取った時に俺前日に濱家さんにお会いして、うん、俺のもう予想はもう絶対今年の上方漫才大賞は当時、
まあまあ勢い、
うん、勢いもそうだし、かまいたちさんだと思って前日お会いしたんで、うん、濱家さんに、
うん、
濱家さん絶対明日大賞ですよね言
う
て、え、
探り入れたね。
そう、
うん、
いやもうこの流れは絶対かまいたちさんでしょって、
うん、
じゃあ言わないですからって、うん、いやいやほんまにちゃうよって、
うん、
まずそもそもスケジュールで東京おるし、
うん、
そのお前変な感じで神マンの大賞かまいたちで
なんかリアルやな、
そうそう、
その言い訳
噂広まったらお前そのほんまの大賞の人に迷惑かかるからお前やめとけよみたいな、
うんうん、
ちょっとピリッとする、
うん、あちょっともう怒ってるぐらい
の、そうそう、うんうん、俺の予想はかまいたちさんだったんですが、うん、あそれでしたすいません、あんまじゃあ言わないようにしておきます、うん、予想外れました、うん、で次の日になったらめちゃめちゃ大将かまいたちだったからこれぐらいみんなトップシークレットでやるんですよ、
ほんまに言ったけどなのな、だからほんまにマジで言わないでくださいと、
だってこれだって1ヶ月前ぐらいに言われるんかな、うん、大将って、うん、それ漏れて、うん、広まって、うん、じゃあその運営もね、あじゃあやめときますって、うん、だいぶもう漏れてしまったんで、うん、ってなる可能性も
まあね
あるやん、
まあね、うん、
だからほんまにこう絶対言っちゃいけないよみたいな、
はいはい、
ただ去年ね、うん、去年皆さんあの上方漫才大賞ってプラスマイナスさんだったんですけど、うん、これあってはいけないよね、
うん、
あの上マンって台本あるじゃないですか、まあ、上マンというかテレビ番組というものは、うん、はいはい、それまあ想定台本ですわ、
うん、あれこんな絡みがあるだろうみたいな、
うん、司会が、うん、始まりました上方漫才大賞とか言って、うんうん、でこのやり取りも想定でね作家さんが書いてくれたりするじゃないですか、うん、で僕ら大賞知らない中ね、うん、その去年の台本、うん、去年プラマイさんね何度も言いますが、
はい、
太平三郎師匠と、うん、大賞受賞者の想定のやり取りがあってんな、
うん、
それはもうおめでとうございますありがとうございますぐらいでいいじゃないですか、
まあなそれで何もわからんっていう、
本番前にパラパラって台本読んでたら、うん、太平三郎師匠のセリフで、うん、いやー初めての大賞やけど絶対に癖出すなよってえ、まあ、これ岩橋さんプラマイさんちゃんプラマイさんちゃんってもう楽屋が騒然となって
そうやな、なんかオーシャンビューみたいなもの書いてたし
書いてたよな、
書いてた書いてた、
顎鳴らすなよみたいな書いてて、
う
ん
うん、オーシャンビューって言うとそりゃそうやろ
嘘や、楽屋が騒然となった
よ、うん、あプラマイさん
なそんなわけないいいよなってなってたもん、うん、こんなもバレバレの台本なわけないよな思ったらちょっと時間遅れてな
飛び入
った
ら
タクシー止まってプラマイさん入ってきて確定やったもんな、
こんなバカです、
魚群から数字揃った感じだったもんほんまに
スタンドバイ見取り図
さあ、
うんうん、
前回話題になりましたが、
はい、
こう番組の新キービジュアルが、
うん、
思ったよりもなかなか良かったんじゃないか、かっこよかったんじゃないかということで、
はい、
番組 T シャツとして作ることが決定しました。
よしこれはね本当にね、
ステッカーマグカップに続くグッズ第3弾ですね、
うん、
TBS 赤坂サカス広場の大看板もまだ見られます、
うん、はい、
最内にいます TBS 側にいます、
うん、
アメトークのリーダー席に僕らがドンと、
はいはい、
座っておりますんでね、うん、ぜひね取りに行っていただきたいですね。
うん、うん、そうよね。
はい。
はい、
じゃあ行きますか。
うん。
リリー尿酸値チャレンジ。
いや、なんか言いとったな、前回。
ごめんなさいね。これ毎週聞いてくれてる方は分かると思うんですけど、うん、僕らちょっとジョンソンとか、他のテレビ番組のネタバレをオンエアまだされてないのに、ガンガンしていってしまってるんですよ。はい、意図せずね。
うん、
でも今回さすがにオンエアされてるんじゃないか。なということで、うん、ジョンソンで春の健康診断対決という企画があって、
うん、
まあ、そこでね多分オンエアされてます、
うん、
9割方、
はいはい、
あの2週に割られてたら正直多分一週やねあれ
多分一週一週
あれ、じゃあいけるね、
うん、
リリーさんオンエア見てくれた方は分かると思うんですが、
はい、
尿酸値を測るのがあって、
うん、
尿酸値というのは 7.0 以上になると、まあ、こういつ痛風発症してもおかしくないよっていう、まあね、
怖いよな、はい、本当に
数値なんですが、うん、そこでリリーは 8.5 か6、
うん、何ぼよちょっと覚えてね、
うんうん、だったんですよ、
うんうん、
でこれはもうだって5秒後、今から5秒後に足いたたたたたってなる可能性もあるし、まあそ
う
ね、
うん、危険、
やっぱりこれ相方として心配です、
はいはい、
なので今日から3ヶ月間で尿酸値を下げてもらいますという企画をね先週ちょっとねうっすら言って
まあ確かにな普通に健康にいいもんな
そう、
うん、それは確かにそうなのよ
で、うん、ちょっと今診断します、
うん、
普段どれぐらい、まあ、尿酸値上がるのは、うん、まあ、そのプリン体だったり、
うん、
魚卵だったりですか、
うんうん、
メジャーなとこは、
うん、
そういう面ではどうでしょうか。魚卵も好きだよね。
いや俺昨日魚卵と日本酒とビールめっちゃ飲んだで。
あ、じゃあ今多分尿酸値 80.5 ぐらい
いやもうなんで発症してない
もうこれはいい機会じゃないですか、う
ん、まあ確かにな、
うん、
だからでもお酒は関係ないんかな。どうなの。
いや
あるんかな。
まあ僕も
お酒もある。あ、でもハイボールとか焼酎は OK ってこと。
蒸留酒は俗に言うね
セーフ。
セーフ。まあこんな断言はしないけど、
うんうん、
まあまあね、プリン体だ
マシってことね、
うん、
じゃあそう作戦で いきますわ、うん、ハイボール
魚卵やめれる、
うん、魚卵は
とにかく卵好きやん。 いろんなランが、
う
ん、
卵も好きやし、
うんうん、ラン好きなんですよこいつ。
ランっていうのは魚卵でもやめるの確かにきついな。
ラン好きやろ。
でも魚卵食べるってことは日本酒飲んでまうから、それは確かに
それは食べてまうからじゃなし、
ね、いやだからやめるのは確かにありかもな。
いやその絶対じゃないから、う
ん、いや絶対絶対それは
魚卵って絶対食べない無理
セットセットあれば。だから魚卵もやめて、じゃあハイボール焼酎にします。それできるんじゃない。
ほんまにそんな程度じゃ下がらないですよね、うん、あ運動や運動、
運動も大事。
運動で発汗してすることはなんか下がるとか言ってたね、
うん、ああだから運動して、そうやね、プリン体取らないってことね。
ランニングしてたよマラソン出るとき。
もうあれマラソンのためにな、
うん、
でもだから確か
にマラソンのためにこれ尿酸値のためやで。
だから尿酸値のために走るのだりな。
なので、うん、数値7以上が痛風や糖尿病になる危険性があるということで、目標数値は 6.9 以下です、
うん、
で 6.9 以下でなかった場合、うん、T シャツ制作費10万円をリリーがもう完全自腹、
うん、まあまあそれはしないよ、
うん、
全然。
6.9 以下で達成の場合、
うん、
森山と番組で5万円ずつ折半で支払います、
はい、
そうそうリリーはもう、うん、もうノーダメージで、
うん、
で去年の年末 X キャンペーンでゲットした賞金10万円の半分を使いますと、
うん、
あ番組側はほな俺しかない
番組のリスクはない。
おいおいおいおいおい
俺か森氏がどっちかがだから払うってこと結局、
ちなみにね成人男性の平均が 5.8、
うん、
5.8 平均がね、これを下回った場合、
うん、
もうほんま大ご褒美、
うん、
森山が民間で竜宮城を開きますもう魚卵も用意するし、うん、美味しいお酒も用意する、
うん、
おもてなしする。ほんで人魚タイやヒラメと俺が踊ったりするから、
うんうん、コンパニオンも来るやろ。
コンパニオンも呼びますブースに。
でその時飲めるやろ。
飲める飲める
本番で。
ほんまに飲みながらでいいよ。もうそれはいいですよね。
オッケーオッケー。
ほんで、うん、そのこれ今ずっと BGM 流れてるけど、うんうん、今日先週言ったね、
うん、
あのお前がな希望を言ったから、
そうそうそう
香水の
女性の分
ミュージックビデオに出てるバックダンサーを踊ってくれって
呼んで、ちゃんとやってよその代わり
練習してきて
練習周りでちょっと手抜いとったら俺もう一回もう一回言うから。
だって 5.8 を下回った場合やんな。
そうそ う, そう
でこれね、うん、人間ドックの時の 2,3 日前からちょっと健康体に過ごした数値、うん、数値ってすっごいいけるらしいのよ。
あ、そうね。
そんなことはやめてね。
もう先生それは
前日2日前ぐらいから抜いて尿酸値下げるなんて、
うん、てか抜けれんから俺
大丈夫
抜くことが不可能やから
外来紹介しようか
どっかもうそのレベルまで来てるから
はい、
うんうん、
ということで、はい、皆さんリリーの尿酸値チャレンジが今日からスタート。
気持ち悪いよなタイトル尿酸値チャレンジ。
ラジオの企画で尿って感じ入ってる
尿酸値、
T シャツは出来上がり次第グッズに加えます、はい、お楽しみに。
スタンドバイ見取り図。スタンドバイ見取り図。
見取り図森山です。
リリーです、
現在期間限定で番組にスポンサーがついてくれております、
うんうん、
江崎グリコさんでー
す。ですよ、
もちろん皆さんご存知、
はい、
ポッキージャイアントコーンプリッツパピッコプッチンプリンなど、
うんンンね、
人気商品、ね、うん、もう吉本ですわ。
いやもうこれは本当すごいよね。
ABEX ですわ。
超有名、
ちなみに私のソウルフードは、うん、まあ今もずっと変わらず現役はまあポッキーかな。
あーポッキー好きやもんな。
ハイボールに入れてます。
あのキャバ嬢のみね、
はい、
うん、
細いポッキーを、うん、あとあれアーモンドもありますよね。
あ、ついたやつね、アーモンドが、
うんうん、はいです、
うん、
そんなグリコの中でも注目なのがロングセラー商品カフェオーレ、
はい、
ちなみに金儲けとも因が踏めます。
違うんだな
誰もが一度は飲んだことあると思いますが、
う
ん、
これはな超有名商品よね。
実は朝に飲む朝カフェオーレがおすすめです、
はい、
引き立てドリップとまろやかミルクの優しい甘さが特徴、
うん、
忙しい朝も落ち着いたゆったりとした気分になれます、
はい、
じゃあリリーさん爽やかにお願いします。
グッドモーニングミドリーズ。
吐息だるいな吐息混じりな。
さあここからは朝にぴったりのカフェオーレに負けないくらい朝の番組のような素敵な空間をお届けします。
いいね。
今週は僕が担当します。みんなよろしくね。
きつ
皆さんグッドモーニングいかがお過ごしでしょうか、最近もねすっかり春になってきましたが、
もう桜も散ってるで、
3日前ぐらいですかね、トイレに行った時に、先っぽにティッシュがついていましたどう
春関係あるか
春ってやっぱつきますよね びっくりしました。久しぶりに見ました。
昨晩しとるかな。
ついたティッシュ久しぶりに見ました。慎太郎はどうよ。
慎太郎って呼ぶな。
最近
どう。朝はまあ本当にありがたいことにこのカフェオーレガブガブ飲んでますね。
あ、大好きなんだ。
答えたくなくなんねんか。
どういうとこ好きなの。
冷蔵庫に常備してるよ。
あ、冷蔵庫に。
あの白いやつ。
うん。
あ、たっぷりミルク。
たっぷりミルクね。
たっぷりミルクが好き俺。
あ、美味しいよね、うん。たっぷりミルク。
もう番組中に一本飲んでもった。
ああ。
はい。
美味しいんだ。はい。
美味しいんだ。
慎太郎はそれが美味しいんだ。
美味しい。うん。オリジナルね、今日飲んでんの
は。はい、ということで皆さんからのメールも紹介していきましょう。
結構ねみんなやってくれてるよね、これ、
東京都、ラジオネーム動かない歩道さん。森山さん、リリーさん、おはようございます、
おはよう。
僕のモーニングルーティーンは朝のウォーキングです。いいですね、
爽やかやな、
近所の公園にご老人たちが集まってラジオ体操をしている様子を見ると、
うんうんうん、
まだまだ若輩者の僕も頑張らないとなと元気をもらえますということです。ああ、いいですね。
お前さ、
確かにね。どうした慎太郎。
いやいや、以上、
以上だよ。以上。
あ、でもまあまあ、ね、
元気をもらえますという。
年配の方ほど早起きになるしね、
うんうんうん、ウォーキングがいいらしいね。
ウォーキングはね、いいよ、ね、ランニングよりいいって。
そうそうそう、
言ったり言わなかったりねしますけども、
なんかあのお肌にもね、あのウォーキングしすぎたらこうシワになったりするらしいんで、ウォーキングがおすすめです。続いていきましょう。
いや、朝でももうちょっとおもろいこと言う。ほんまの朝のラジオでも。
、ラジオネーム土佐犬人間さん、森山さん、リリーさん、おはようございます。
ラジオネームが朝じゃなさすぎるやろ。土佐犬人間、こわ。
4月になり桜が咲いてきたので先日お花見をしてきました。
おお、
ですがお弁当が美味しくてついつい食べることに夢中になってしまい、花より団子だなと感じたので来年こそはちゃんと桜を見たいと思います。僕からのリクエストは、小袋の桜をお願いします。
ダメダメ、そんなんやってません。
あ
ー、でも
そうだよね、
その程度の読むなよ。
花より団子だなと感じる気持ちわかるぞ。さあ、次のお便りいきます。
膨らませろよ。ポンコツ DJ、 おい、なぞってるだけやろお便りを。
ラジオネーム最近髪切ったさん。
おお、タモさん、
クイズです。
おお、なんや偉そうに。
たい焼きは発売当初別の生き物の形をしていました。その生き物とは何でしょう。
クイズやな。
あ、慎太郎どう、この答え。
知らんよ。え、たい焼きは、なんか聞いたことあるな。
別の生き物の形をしていました。その生き物とは何でしょう。
マグロ。
ブー。
うなぎ。
ブー。
ブーって言うの。
違う。
ヒントは？
ヒント、魚ではない。
あ、なんか鈴とかじゃない？鈴。
ブー。
ブー。正解なんやねん。
もっと答えて。当たるまで。当たるまでは。
もっとヒントくれや、じゃあ。
じゃあでも、水辺の生き物です。
あ、カメ。
正解。
正解かい。当てたで。
亀の形で発売していましたが、売り上げがなかなか伸びなかったため縁起物で高級魚のタイの形にすると大ヒットしたそうです。
いや、亀も縁起ええけどね。
そこからタイの形で、各地に広まり現在に至りました。
そうなんや。
ありがとうございます。
尻尾の部分な、あんこ詰まってたらいいとかあるけど、
まあ確かに亀よりタイのが食べやすいよね。さあ、次のお便りです。
ポンコツ。誰が聞くね、こんな朝の DJ。
確かにね。ラジオネーム
広げろって。
みかんオレンジさん。
どっちやねん。
グッドモーニング。
同じこと言って上を見上げるみたいなこと。みかんオレンジって。
グッドモーニング。
馬から落馬みたいな、
今朝も小鳥のさえずりが素晴らしいね。私は起きたらすぐに、腹筋と腕立て伏せをやっているよ。
みんな意識高いな。
筋肉たちとおはようと語り合うんだ。
筋肉のさんみたいなね。
とても気持ちがいいよ。ぜひ見取り図のお二人も試してくれ。ちなみに私は腹筋と腕立て伏せを10回ずつやってるよ。ありがとう。ということで。
少な。
なあ、筋力は、
お前さ、
筋力はないけど。
50か100ぐらいで送ってくるお便りやろ。
いや、でも
すごい。あ、すごいなってなりたいところ、10やったら別に。
まあ、できる範囲でね、皆さん楽しんでください。
まあまあ、そうやね。筋トレは無理なくって言うもんね。
そうそうそう、
うん。自分ができるペース、回数が大事よな。
うん、それこそもう尿酸値があるんで、ちょっと筋トレもしていきます。
ああ、うん、大事よね。
うん、ちょっと運動していきます。ウォーキングと筋トレ。
ほんまにせえよお前。
もちろんです。
朝のルーティンにできたらこれはあっぱれやで。
うん、本当にします。
まあ、じゃあまあ皆さんでもね、朝のこのコーナーの宛先は stm@tbs.co.jp、うん、ストゥームトゥブスコジブです、はい、ストゥームトゥブスコジブ、うん、もうお願いよ
お願いよ。
続いてこちらのコーナー、マイリアル朝飯。
いい、
こちらインスタ映えを狙ったご飯ではなく、うん、皆さんが日常で本当に食べた朝ごはんを X で募り紹介するコーナー、
はい、
ハッシュタグリアル朝飯で投稿されてる写真を見ながらぜひ聞いてください、
うんうんうん、
リアル朝飯のリアルはカタカナ、朝飯は漢字、
うん、
で今週も結構皆さんねポストしてくれてて、つぶやいてくれてて、カフェオレの写真も投稿してくれて、
なんか朝ごはんでワクワクするな。
いやマジで嬉しいです、
うわ
ありがとう。で、紹介していきますね、うん、最後にはあの一番グッときた朝飯選びます、うん、ざーっと見てね、ちょっとね本当にあの週ごとに増えてるんで、
ちょっとこれ森さん、ハンバーグボンバー見て、
何番、
何番、番号、
ハンバーグボンバー、
うん、5枚目ぐらい、4枚目か、
はい、ハンバーグボンバーさん、
これやばい、最近ホットサンドにハマってます、ウインナーの本数、チーズの量、マヨネーズの量、ケチャップの量、いずれも多ければ多いほど美味しいです。サンドできるギリギリを攻めて増量することをおすすめします。これやばいぞ、
うまそう、
これはテロやわ、これは飯テロです、
これええな、
これ絶対うまいぞ、
ええー、なあ、
これやろ、チーズの量多いのいい、たっぷり、
あー美和さんもええね、海の町で育った私はこのメカブが最高の朝ごはん、
メカブ、
あこれメカブと米とカフェオレ
本かな、うわっ、さん最後のユリエさん見て、
ユリエさん
これ最高やわ、
いろいろあるけど、
ユリエさん、母が経営している喫茶店のモーニング、実家に帰省した時のリアル朝飯、これマジでうまそう、
うまやな、
これ、ね、ハムになるかな、
っていうかもう喫茶店の飯やん、
だから多分ほんまに喫茶店のやつだよな、モーニング、
うん、
この何ハム、これベーコンハムか、
ハムやね、
ハムとこう目玉焼きをねうまいこと包んで、
確かにパンもええな、
いやパン食べたくなるね、これ見たら、
でもさエリーワチさんの見て、
うん、これほんまかすごいな、
すごいやん、
こんな朝から作る、
エリーワチさんの見たら何これ、いちごだ、鮭、卵、ウインナー、大葉、ひじき、肉じゃが、
朝から行くね、でカフェを
漬物、おはようございます、昨日の夜ご飯に作った肉じゃがの残りと、うん、堀西で鮭を焼きました、
堀西、
キャンプの人がご愛用のスパイスね、うん、
はい、
今日は朝から暖かくリアル朝飯を再ポストしようとしたら二度寝してしまいました、
うん、エリバチ、
食後のグリコカフェオレも美味しかったです、うん、いい日になりますようにと、ありがとう、
うんうん、ありがとう、
豪華やな、これ食べきれる、
これ食べたらでも確かにいい日になるよね、エネルギー、
どうしようかな、僕もね、うん、リアル朝飯載せましたよ、見てくれました、
見てない、
ポストリアル朝飯で、うん、チョコケーキ、
うーん、
駄菓子の
リアル朝飯だったよ、
はい、うん、チョコケーキ好きなんで駄菓子の、
うんうん、
じゃあね、チョコケーキのね、うん、公式アカウントがね、うん、反応してくれてましたよ、ね、
なんでやめてやめてください、
不評以外です
って、そういうやめてください、
いやほんまにね皆さん、これチョコケーキ、グリコさんすいません、チョコケーキとカフェオレマジで合うから、
まあね、
ほんまに、あの駄菓子の2枚入りのやつ、
うん、
あのマウンドみたいなやつ、ちっちゃいマウンドみたいなやつ、はいはい、リリーもやってはリアル朝飯、
でもいや俺もほんまに食べたら取ろうかなと思って、まだ1回も食べてないよ、
1日の1食目よ、
だから無理して、でもさ
14時に食べても朝飯ですよね、ラビット前でも、
ラビット前食わんもんな、まあだからだ食べたら本もあげます、どれにしよう、だから1個一番いいのやるんですよね、
どうしよう、一人ずつ、
結局ハンバーグボンバーこれ強いな、絶対ない、
じゃあちょっと毛色変えようかな、
で俺もパンでいくわ、じゃ
あパンでいく、
うん、前回はご飯のやつにしたから俺、
ああ飲む紐もええな、うん、1週間夜ご飯で食べ続けた野菜スープを金曜朝にカレーにするルーティン、あ
ー出汁も出てるよね、
めっちゃええやん、洒落てるっぽいけど業務スーパーな冷凍野菜しか使ってないけど楽で美味しいと、
うんうん、
俺飲む紐にします、
飲む紐さん、
このカレー、ね、朝カレーまるで一郎じゃないか、
朝カレー、じゃあ僕はやっぱこの最初のインパクトのハンバーグボンバーさんでいきます、これマジでうまそうやな、
さあ決勝戦、この2人が上がりました、うん、はい、森山は飲むひもさんのカレ
ー、うん、
リリーは
ハンバーグボンバーさんのホットサンド、
はい、じゃあ
食べて、
決戦投票です、
はい、
どっちの朝飯が良かったかね、
うん、
スタッフさんとグリコさん、
うん、
いきますよ、
はい、
まず僕の飲むひもからいきましょうか、カレーね、うんうん、カレーの方が良かった方手を挙げてください、1、はい、1票だけ、はい、リリーの勝利、
あだす、いやこれだってえぐくない、
まあ、まあ確かにな、
これはもう 朝テロ。
はみ出具合はね。ということで、今週の MVA モストバリアブル朝飯は、はい、ハンバーグボンバーさんの
ホットサンド
に決定、
うん、ありがとうございます。
サイン入り番組特製マグカップとグリコカフェオレを3つプレゼントいたします。ということで、うん、このコーナーでは皆さんが日常で本当に食べた朝ごはんを X の投稿で募集です、
うん、
ハッシュタグはリアル朝飯、はい、カタカナ漢字ね、うん、リアル朝飯、
朝飯が漢字、
まあ、料理名の他にどういう時に食べてるかなどちょっとプチ情報くれたらウレピオ
ウレピオ出ました、
はい、うん、カフェオレも一緒に載せてくれたらウレピオ
ウレピオ出ました。
皆さんも朝カフェオレで穏やかな朝を迎えましょう、うん、番組はまだまだ続きます。チャンネルはそのままステイチューン。あわわわわわ
ステイチューン、
ステイチューン、あわわわわわ地上波でやってます。あわわわわわ
ステイチューン。
スタンドバイ見取り図。
見取り図森山です。
リリです。
こちらのコーナーいきます。菅丹生太郎。あ、いいね。二度寝、うん、こちら森山のボケを本気だと思ってしまい、的外れないじりをしてしまった、はい、いじりでいじりをしてしまったお見送り芸人しんいち、うん、そんなしんいちを超える勘が鈍い人菅丹生太郎の発言を紹介するコーナーです、
はいはい、
そういえば上方漫才大賞中にね、うん、あの言ったよね、うん、こんなお見送り芸人みたいなやつがあって、
うんうん、
受けたってことはやっぱいいんちゃう今、うん、
まあでもちょっとしんいちにもちょっと感謝 ね、
そうやね、
人笑いくれたからちょっと俺言っとこう。
長野さんから今お見送り芸人しんいちになったんで、
うん、
っていうか、
うん、
俺ら今めっちゃクリーピーナッツじゃない。
金髪
とロン毛よりもう俺クリーピーナッツに似てるって言われるフェーズ終わったんかなと思ったけど、うん、俺らより近づいてってるよな今。
憧れとんかな。
めっちゃ対比のツイートされとったよ。ほんまやと思って。
潜在的に憧れとんやな
俺はもうあのスキルは無理やけど、うん、DJ いける。
いけるよ。で DJ も始めるよ俺そろそろ。
金髪にもなったし、うん、潜在写真も変わったし奨励賞取ったし、うん、4月からなんかええ流れ来てますね。
もうだ次のフェーズ、
はい、車も買ったし、うん、グリコさんついてくれたし
で健康になるし
健康になるし、うん、尿酸値減らしに行くし、
うん、
あと某ラジオ局の偉いさんがあわわわわわ。
それなさっきからあわわわのやつ俺分からんのやもん。
はい、
はい、
いきますか。
菅
丹生太郎、
はい、
まずは、
うん、
ラジオネーム泥棒部屋。
泥棒部屋さん。
カウカウさんの当たり前体操って、うん、体のどの部分もあんまり伸ばせてなくて体操になってないと思います
ほんまの体操だと思った。
本当にこのストレッチ的な感じで見てたんやろな、
う
ん、
あ、まあな。
これって効いてるんかなみたいな。
すごいなこの人すごい感性して
る。でも、うん、最初当たり前体操出た時、うん、思った方おるやろね。
あ、ほんまの体操だと。お笑いと思わず。
お笑いと思わず、うんうん、子供とか思いそうじゃない。
あ、
まあまあこれ何してるのって、うん、
いや当たり前体操だよって、
うん、どんなのあったっけ。
なんか、
当たり前当たり前当たり前体操トゥントゥン、右足出して左足出すと歩けるや。
面白いな
そう思うよな
当たり前って面白いな。
だってこれ、うん、インドネシアかなんかでも大バズりしたんですよね。
海外でもな。
何でも当たり前体操やってみる、うん、俺らのオリジナルの、
うん、でもほんまにあれじゃ、当たり前当たり前当たり前体操、時間が経つと腹減るってことだよ
いやそんぐらいのことよね。
そういう当たり前
当たり前当たり前当たり前体操、音が聞こえる、それを聞く、聞く
当たり前かそれ
2回同じこと言うてもってる、やりすぎ。当たり前の向こう側行ってもった。2回言う
新しいやつ。
目をつぶる、
言うなよ。
目を開ける、つぶる
当たり前ちゃうで。つぶって開けてつぶったで当たり前じゃなかったな。
歩く、止まる、歩く。
なんちょっとジャンルが分かってないわ当たり前でもないな、
はい、次いきます、
はいはい、
ラジオネーム、
はい、
スミプンさん。
スミプン。
XJAPAN のトシさんって、うん、曲が始まる前に、うん、くれないだーって言いますよね、うんうん、そんなの言わなくてもイントロでわかるのにおいもう行くなアーティストのライブ
ほんまなカンニブとかちゃ
うのいやいや煽ってくれてんねやわテンション上げるために、
まあ、エンタメやもんなそれが
ほんまやで、う
ん、あれがあそこがいいんやあれが嬉しいのにこれはカンニブいなこいつは
トシくれないだイントロ
当たり前でもないよ、
ね、なわからん、
うん、イントロって言った
らあのメロディーに乗せて、うん、はしょって今言ってるだけもう一個、
はい、
下世話な世話好きさん、うん、YouTube でテレビ番組を見ているんですが、うん、地上波って今左下にしか映像が表示されないようになっているんですか。あ、違法ので見てる。
知らんのやな。
これ、
捕まらないようにやっとんや。それは。
右には、うん、細いドラえもんがおった
る。な、ドラえもん。あれなんでドラえもんなの。確かに。
なんなんやろね、うん。なんか某役者さんがね、うん、家のテレビでね、YouTube 見ててね。
あ、そうなの。
家のテレビで YouTube を見てる
映像を映して
る。家の子供がテレビ、うん、子供が何かリビングでしてる写真。
なるほどなるほど。
を撮ってた、ほのぼのする写真撮ってたんですけど、うん、そのがっつりテレビに映ってたのがこれや
いやそんなもん今ネット民のな一番ネ
ジ。そうよ。
そんな拾うのうまいから
家映すって今だいぶリスキーやから、
ね、確かにな。特定班もおるやろうし、
ほんま特定班って壁だけでどこか分かるらしいで、うん、特定班
あれ当たり前
壁、うん、特定もう飽きたみんな
飽きたしか分からんの最後に同じこと言われたから
、ラストラストいきます。ラストじゃあちょっと、うん、ビーフチキンさん、
はい、
月って定期的にまん丸になったり消えたりするじゃないですか、うん、これ、うん、月を基準にすれば何かと便利になると思いませんか。あの当時のだそう令和で言うのよ、
うん、
でもこんな発達した時に、うん、もう基準にしたらめっちゃ便利なのを見つけたやつがおんねん。
時間とかもな、そういうことやもな、太陽とか月とかで。でも逆に多分めっちゃ頭いんちゃう、この時代にそこまでたどり着くっていう。
ちょちょちょ、分かるやろこんなもん。
いやいや、でもそんな発想今の子多分ないよ。デジタルが進んだ今言いたろかもしれんこいつは。関与したろ。
でも、うん、天動説ですかこれ。何、ほんまは地球が天動説と地動説ってどっちも合ってるっちゃ合ってるんか。あれ、
いや多分あれちゃん、昔は地球を中心に動いてるってなったの、
うんうんうん、
でも今は
あれ、それが太陽の周りやろ。地球、それが何説でした。旧暦
が分かると。
そうか、だから月の影、三日月だなんだで、うん、今の時期が分かるってこと。
あ、そういうことね。
それ分かった。あのさ、アルミテス計画でしたっけ、うん、2、3年後。
何それ。
あの NASA がね、アメリカが最近発表した、
うん、アルミテス、
アルミテス、アルテミス、アルテミス計画かな、
うん、知らん。
あの月行くんですわ、また、ね、月の周りに宇宙ステーション作るみたいな計画です。ほんで、うん、月にあのアポロ以来、うん、月面着陸すると、
うんうん、
ね、
うん、
2028年目指してんかな、うん、それに日本人2名乗っていいのを許可されました、
うん、
俺めっちゃ応援してます
当たり前だよ、当たり前
だ。だってこんなリアル宇宙兄弟やで。
確かにな、
初めてアメリカ人以外で月に降り立つ外国人や、アメリカからしたら、うん、それが日本人ってことでいいってことなんやから、
うん、
すごいことよほんまにこれ。
でもさ、なんでこんな開くの期間、そのアポロから。無理やったの。だってさ、何年も前なわけやん。
知らん。俺をな、全知全能やと思う
の。その計画も知ってるからさ。
それはお前池上か林に聞けよな。森山に聞くなよそんなもん。
おかしくないよ単純に。ほんま言っとんかもな、ね、だから。
え？
ほんま何回か言っとるけど隠しとるとか。
お前。
え？
おっと誰かが来たよ。お前えらいこと気づいても
う。ああやっぱそうなんや。
リリーどこ行くねん、どこ連れて行くんですかリリーを。おいリリー、リリーを返してくれ。
いつ殺されるやん。
はい、スタンドバイ見取り図お別れの時間です、う
ん、はい、
まあいろいろありましたが、
うん、
まあ、リリーは金髪になってイメチェンもしたし、
はいはい、
宣材写真も変わったし、
はい、
奨励賞も取れたし、
うん、
誰に憧れてそれは金髪の。
え、ディカプリオですよ。
あ、そうやそうや、う
ん、それはそう、忘れてた、もしかして。
これ俺ちょっと長野さんやと思って
長野さんでもうちょっとエアリーにする
、ということで皆さん、来週のメールテーマ発表します、はい、テーマは、うん、憧れてやったこと、はいはい、憧れてやったこと、
まあ、みんなのじゃん、
まあ、僕だったらもうずっと言ってる反町さんとか、うん、キムタクの影響でロン毛が続いてるみたいなことかな、うんうん、ゲレンデとかもそうか。
ゲレンデ誰の憧れ。
怖い人
あ、怖い人に憧れという。ああ、いいじゃないですか。
ラッパーとか、うん、まあ、まあ芸能人やね。
まあ芸能人グルメ、確かに、うん、イメージあり、う
んうん、憧れてやったことでお願いします、はいはい、全ての宛先は、うん、stmtbs50でお願いします、はい、stm@tbs.co.jp、はい、ステッカー再入りでプレゼントいたします、うんうん、メールを読まれた全ての人にね、はい、グッと来たやつにはオリジナルマグカップ、はい、プレゼントします。住所氏名お忘れなく、うん、そしてこの放送後に楽曲などを抜いた本編とおまけポッドキャスト配信します、はい、アフタートークやコーナーもやってますのでこっちも聞いてください。
お願いします。
ということで、うん、TBS ラジオでお聞きの方は、うん、この後は山里さん、
はいはい、
先日お世話になりましたね、生放送で、
ありがとうございます。
お久しぶりやった。そうでもないか。
いやでも、
あ、 IMM でも、
うんうん、そうテレビは久しぶりだね。
どうでした、山里さん。
いや、またスケベな顔してました
スケベな、
朝から
朝から
朝朝一が一番スケベかもしれない。夜のがなんかスケベじゃないよ。朝一スケベだったわ
なんかね、うん、口元がパンティーみたいな
俺一緒出るんだとか言って、めっちゃ顔で聞いてきて
ありがとうございます、山里さん、いつもお世話になってます、うん、水曜ジャンク山里亮太の、はい、もうな議論です、はい、ということで見取り図森山と
リンでした。
また来週。じゃあ山里さんの当たり前体操いきますか、うん、当たり前当たり前当たり前体操、南海キャンディーズの山ちゃん、エッチ
当たり前やな、それは当たり前かも
勝手なこと言いすぎやろ何かしたわけでもないのに、
ラジオ閉めた後に急に当たり前体操
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。